声の広報、司法日立、令和5年、2023年、11月5日号、ナンバー1755、目次、表紙1ページ、特集、11月11日は介護の日、2ページ、日立キャンプフェスティバル、in 奥日立キララの里、6ページ。日立市産業祭にお越しください。恋活相談会、恋活ラボ。独身男女限定、夜カフェ。以上8ページ。人気イラストレーター、純五郎さんデザイン、県北六市町をイメージしたポスターが完成。かみね動物園、晩秋のイベント。以上、9ページ。もみやかぼちゃ塾の塾生を募集します。仕事などでお子さんを保育園などに預けたい方へ、来年4月からの入園申請を受け付けます。以上、10ページ。台風13号に伴う豪雨被害にかかる問い合わせ先一覧。新型コロナウイルス関連情報。以上、11ページ。マイタウントピックス、街の話題。12ページ。日立スターライトイルミネーション2023。日立冬の桜祭り。日立シビックセンター、多賀市民会館の催し。以上、13ページ。情報広場。お知らせ。14ページ。催し。17ページ。講座。18ページ。募集。健康。以上。20ページ。子育て。21ページ。自主グループ。会員募集。県内産農水産物の出荷制限。自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上、22ページ。e スポーツと豪雪、in 日立。24ページ。目次、終わり。表紙、特集、介護の日。11月11日は介護の日。介護について理解と認識を深め、介護従事者、介護サービス利用者やその家族を支援するとともに、地域社会における支え合いや交流を促進する日とされています。この日を機に、みんなで介護について考えてみましょう。写真は、介護従事者と利用者の方が笑っている様子です。主な内容、特集、11月11日は介護の日、2ページ。日立キャンプフェスティバル、6ページ。e スポーツと豪雪、24ページ。
特集、11月11日は介護の日。いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう。本格的な超高齢化社会の到来により、介護の需要が高まる中、介護事業所では人手不足が顕著になるなど、介護サービスを取り巻く状況は厳しさを増しています。そのような中、日本各地で外国人の雇用が進み、本市でも日本の語学、習慣を学びながら、介護サービスの現場で活躍している、外国人職員がいます。今回の特集では、介護サービスに携わる外国人職員と、その同僚の方の紹介と、いざ介護が必要となった際の介護認定までの手続きをご紹介します。11月11日の介護の日を機に、家族みんなで介護について考えてみましょう。問い合わせ、介護保険課、内線217。 特別養護老人ホーム金沢弁天園東金沢町 4-16-10 ダルマショレイリンさん、島田太郎さん、写真。レイリンさん、私は母国のフィリピンで看護師として働いていました。その頃から利用者の役に立てたと感じたことや感謝されることでやりがいを感じていました。日本に住む親戚からは日本の魅力をたくさん聞いていたので、いつかは日本に来たいと思っていました。そんな中、日本とフィリピンとの経済連携協定 EPA の制度で日本で働けるチャンスがあると知り、挑戦しました。8年前に来日し、半年間日本語や文化を学ぶ学校に通った後、縁があって金沢弁天園で働くことになりました。来日当初は日本語でのコミュニケーションが苦手で、考えがうまく表現できないことや、利用者へどう声かけをしたらよいかなど、難しさを感じることもありました。今では職場や環境にも慣れ、利用者の方とコミュニケーションを取りながら、相手の考えやニーズを汲み取れるようになってきたと感じます。日本に来て、言語や文化の違いなど大変なこともありましたが、今は仕事も楽しく充実しています。利用者の方とお話をしたり、介助をしたりして、その人が幸せな気持ちになったのを見ると、自分も幸せになり、また頑張ろうと思えます。これからもより良い介護が提供できるよう、栄養などの勉強をして、利用者の方がもっと快適に生活できるような介護福祉士になりたいです。島田さん、レイリンさんは職員からの信頼も厚く、外国人職員では唯一のユニットリーダーを任せています。介護は人の命を預かる仕事なので、一つの判断がその方の生活を変えてしまうこともある難しい仕事です。そんな中、レイリンさんはリーダーとして周囲と協力しながら、利用者の方が何を考え、何を必要としているのか、利用者の方としっかりコミュニケーションを取りながら、責任を持って対応をしてくれています。ユニットリーダーとは、8人ほどの利用者を統括し、提供するサービスを決定する。写真が3枚あります。1枚目、優しい笑顔で利用者と接するレイリンさん。2枚目、介護への思いを話すレイリンさん。3枚目、レイリンさんの仕事ぶりを語る島田さん。写真終わり。小規模多機能型居宅介護、ひまわり、諏訪町 1-20-7、グエンティ・ベートウィさん、鈴木美優さん、写真。ベートウィさん、私はベトナムで生まれ育ち、小さい頃から祖父母の面倒を見てきたこともあり、人の役に立つ仕事、特に介護の仕事に興味を持っていました。2022年に水戸市にある介護関係の専門学校に通い始め、過去に日立市の日本語学校に通っていたこともあり、このひまわりでアルバイト員として働き始めました。現在は介護福祉士の資格取得を目指し、勉学に励みつつ、学校が終わった後や、学校が休みの日には、介護の現場に携わっています。職員はみんながとても仲が良く、仕事もやりがいがあって楽しいので、学校にいるときは早く介護の仕事に戻りたくなります。現在の仕事は、利用者の方の水分補給や排泄介助を行っています。利用者によって、徘徊や転倒など、気をつける点が違うので、注意しながら日々仕事をしています。 将来的には利用者が楽しく笑顔で過ごせるように役に立つ介護福祉士になりたいと思っています。今は学校と介護の仕事の毎日で休める日は一日もなく、少し大変と感じる時もありますが、利用者からのありがとうという言葉で疲れが取れ、幸せを感じます。これからも介護の仕事を続け、皆さんの役に立てるよう、一生懸命頑張ります。鈴木さん、私たちは利用者の方が毎日不自由せず、常に快適に過ごせることを意識して仕事に取り組んでいます。ベートイさんは、はじめは介護を行う上で気をつけるべき点などの認識が違うところがありましたが、いつも前向きに仕事の経験を重ね、現在は誰よりも丁寧で優しい職員となっています。以前は外国人の職員と聞くだけで、嫌そうなリアクションをされる場合もありましたが、今では利用者の皆さんからも信頼され、国籍関係なく、一人の職員として立派に仕事に向き合っています。写真が2枚あります。1枚目、プライベートでも仲の良い2人。ベートイさんと鈴木さんです。2枚目、ひまわりで活躍する6人の外国人職員、前列3人と後列中央の3人。写真終わり。外国人留学生、学費等、支給支援事業。介護サービス事業者が介護福祉士などの資格取得を目指す外国人留学生に対して負担する日本語学校の学費などを補助します。活用してみませんか？補助上限額30万円。補助率3分の1以内。介護サービスを利用するには、介護サービスを利用するには、要介護、要支援、認定を受けることが必要です。認定を受けることで、認定区分に応じ、様々な支援を受けられるようになります。初めての申請では、不安や戸惑いを感じる方が多くいますが、お気軽にご相談ください。また、申請から認定まで、申請者の方の費用の負担はありません。新たに介護サービスを利用したい方は、要介護・要支援・認定申請からスタート。要介護・要支援・認定の流れ。申請から通知まで30日を目安とした流れです。1. 要介護・要支援・認定申請。申請者から市へ。介護保険課か各支所で申請をします。申請に必要なもの。要介護・要支援・認定申請書。介護保険の保険証。医療保険の保険証。次。2-1。訪問調査。市の調査員が自宅や病院などに訪問し、本人やその家族に聞き取り調査を行います。2-2。主治医の意見書。介護を必要とする原因疾患など、主治医から意見書を提出してもらいます。市から直接主治医へ依頼します。次。3. 介護認定審査会。保健、医療、福祉などの専門家が訪問調査の結果や主治医の意見書などをもとに審査を行い、要介護状態区分を判定します。次。4. 認定結果の通知。市から申請者へ。認定結果は程度の軽い順に、要支援1、2、要介護1から5に分かれ、それぞれ利用できるサービスが異なります。区分は軽い順に、被害等、要支援1、 2、要介護1から5があります。Q&A があります。9、申請の対象となる条件はありますか？ A、40歳から64歳の方は、老化が原因とされる病気、特定疾病に該当する方が対象になります。65歳以上の方は、どなたも申請ができますので、お困りの場合は、お気軽にご相談ください。9. 訪問調査では、どのようなことを行いますか？ A. 調査員が自宅や入院中の病院などに伺います。調査内容は、起き上がりや歩行などの日常動作や認知機能を確認するほか、普段の生活の様子などを聞き取ります。9. 介護の申請から結果までどれくらいかかりますか？ A. 原則30日以内にお知らせします。調査の状況や主治医意見書の提出日などの関係で結果をお知らせする時期が遅くなることがあります。9. 認定を受けるとどのようなサービスを受けられますか？ A. 認定区分、要支援、要介護によって受けられるサービスが異なります。詳しくは5ページをご覧ください。9. 被害等で生活に困ることがあった場合はどうすればよいですか？ A. お住まいの地域包括支援センターへご相談ください。地域包括支援センター相談窓口電話番号担当する小学校区の順に読みます。福祉の森聖公園 39-1166 串形山部中里三豊浦 33-8811 豊浦日高、田尻、上根の森、33-5512、滑川、宮田、銀座台、33-6500、中町、中小路、助川、小作園、32-7900、大瀬、鳴沢、諏訪、鮎川桜館、36-7303、湯名子、大久保、河原子、花山、金沢弁天園、33-7424、大沼、金沢、水木、聖火園、33-7119、大三日、久慈、坂本、東大沢。紙面では5ページに記載。認定後はケアプランの作成を依頼しよう。ケアプランって？サービス利用者や家族の状況、希望をもとに介護の専門家が作成した一人一人に応じた支援やサービスの計画書。要支援・要介護の認定を受けた後は、利用者とその家族の意向に沿って、ケアマネジャーがケアプランの作成を行います。要支援認定。地域包括支援センターでケアプランを作成。在宅での利用。要介護認定。居宅介護支援事業所か、施設へ連絡し、ケアプランの作成を依頼します。在宅での利用、または施設入所して利用。居宅介護支援事業所とは、介護サービスを行う事業所のうち、ケアマネジャーが在籍する事業所。1、要支援1、2と認定された方。要支援は、 日常生活の基本的動作は自力で行えるものの、支援が必要と認められた方が該当します。生活機能の維持向上や改善を目指すため、ホームヘルパーなどが自宅に訪問して行うサービスや、施設などに通って受けるサービスが利用できます。利用できる主なサービス。訪問型サービス、ヘルパー。ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、買い物や入浴の介助といった日常生活の手助けを行います。通所型サービス、デイサービス。デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴の提供、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。2. 要介護1から5と認定された方。要介護は、入浴、排泄、食事などの日常生活の基本動作に介護が必要と認められた方が該当します。これらのサービスに加え、自宅などで生活しながら受けられるサービスや、各種施設に入所して受けられるサービスが利用できます。利用できる主なサービス。短期入所、ショートステイ。特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事や入浴の介護サービス、日常生活訓練が受けられます。要支援1、2の方も利用可。認知症対応型共同生活介護、グループホーム。グループホームで食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを受けられます。要支援2の方も利用可。福祉用具貸与。在宅生活に必要な福祉用具、車椅子や特殊ベッドなどのレンタルができます。特別養護老人ホームなどへの入所。状態や要介護認定区分に応じた施設に入居し、日常生活上の支援や介護が受けられます。特別養護老人ホームは、要介護3以上。日立市介護サービス事業所ガイドブック、写真。利用できる施設はこちらから。介護サービスを行う事業所や、利用できるサービスなどを掲載しています。詳しくは、右の QR をご覧になるか、介護保険課へ問い合わせてください。
日立キャンプフェスティバル in 奥日立キララの里。入場無料。みんなでキララへ。12月2日土曜日から3日日曜日。10時から15時。ところ、奥日立キララの里。スポーツ広場。奥日立キララの里で開催。スノーピーク監修のキャンプフェスティバル。大手アウトドアメーカーのスノーピークが監修するキャンプフェスティバルが奥日立キララの里で開催されます。この機会にぜひ奥日立キララの里にお越しください。体験王国茨城。茨城デスティネーションキャンペーン2023年10月1日から12月31日のロゴマークがあります。フェスティバルの内容、テント展示会、スノーピーク人気商品の展示会、テント設営講習会、スノーピークスタッフがレクチャー、焚き火体験会、焚き火を使ったマシュマロ焼き、ホットサンド作り、ホットサンド作り体験、その他様々なイベントを実施、キッチンカーも出店予定。キャンプフェスティバルの様子を写した写真が6枚あります。テント設営講習会、焚き火体験、焼き上がったホットサンドなどです。 写真終わり。キララの里からのお知らせ。県民の日は入場料が無料。県民の日キャンペーン。11月13日月曜日の県民の日は入場料が無料になります。通常月曜日は定休日ですが、県民の日のため特別に営業。対象、県内在住の方。キララから富士山が見える。夕焼けと富士山鑑賞会。気象条件が良いと、秋の夕焼けに染まった富士山を楽しめます。時、11月3日祝日から12日日曜日。午後4時15分から5時入場。ところ、第3駐車場。お得なキララで素敵な冬の星空を。期間中、キララの里の入場料が無料に、ケビン・キララ館の宿泊等使用料が半額になります。期間、12月1日金曜日から来年3月31日日曜日。宿泊者には利用特典、忘年会・新年会12月から1月や女子会12月から3月での宿泊利用者には、県内の地酒などを、家族での宿泊利用者、2月のみ、には、ワクワクスライダー優待券などをプレゼントします。問い合わせ、奥日立キララの里、電話、24-2424。
日立市産業祭にお越しください。4年ぶりに来場制限なし、飲食 OK。ご利用ください、無料シャトルバス。日立駅と会場。日立多賀駅と会場。市内外から100を超える団体が出展し、特産品や工芸品の展示販売を行うほか、会場内での飲食やステージイベントも実施します。写真。日立市の魅力を見て、買って、食べて、堪能してみませんか？時、11月11日土曜日、12日日曜日、午前9時から午後4時、雨天決行。ところ、池の川桜アリーナ。内容、地元産新鮮野菜やグルメの販売、工芸品や特産品の展示販売、和太鼓や吹奏楽の演奏、写真、ダンスチームの発表、スクラッチ抽選会など、山野辺町産リンゴ・ラ・フランスの販売は、天候不良による不作のため中止します。詳しくは、市産業祭特設ページ、右の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、日立市産業祭実行委員会事務局、内線487、ファックス 24-1713。産業祭会場で回収します。使用済み小型家電、リチウムイオン電池。投入口、縦15センチ×横30センチに入るものに限ります。問い合わせ、資源循環推進課、内線547、ファックス 24-5301。恋活相談会、恋活ラボ。パートナーとの出会いや恋愛へのアドバイスなど、多くの方が幸せだと思える暮らしにつながる相談会を実施します。予約不要、相談料無料となりますので、お気軽にお越しください。時、11月25日 土曜日、午前10時から正午、午後1時から3時。ところ、日立シビックセンター6階集会室。対象、どなたでも。内容、日立市恋活応援推進員が、人との付き合い方、恋愛、結婚などのアドバイスを行います。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315、ファックス 26-0317。独身男女限定夜カフェ。結婚相手を見つけたい。結婚はまだ考えられないけど恋人が欲しいなど、専門スタッフによる恋活相談、個性心理学診断などができます。ふらっと立ち寄って素敵なひとときを過ごしませんか？時、毎月第2、第4水曜日、午後6時から9時。ところ、日立シビックセンター1階フリースペース。会場は変更になることがあります。対象、独身男女、定員20人程度。内容、お茶を飲んだり、来訪者同士でのお話やゲームのほか、専門スタッフによる恋活相談、個性心理学診断などができます。申し込み、当日、直接会場へ。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315、ファックス 26-0317。
人気イラストレーター、純五郎さんデザイン、県北六市長をイメージしたポスターが完成。純五郎さん、X、旧ツイッター、アカウントの QR があります。県では、県北地域の魅力を広く発信するため、県北地域の六市長をイメージしたポスターを作成しました。現在、県北地域の各所に掲出中です。日立市のポスターには、駅から望む美しい海の風景が表現されています。写真。ぜひ、各市長の魅力を感じてください。ショート動画配信中。人気クリエイターの方々が、それぞれの市長のショート動画を作成。知っている街も、見方を変えれば、新しい魅力にあふれています。写真があります。日立市担当、関戸かのんさん。他に、高萩市、常陸大宮市、常陸太田市、北茨城市、大子町の5市長のポスターの写真があります。写真終わり。QR があります。ショート動画とポスターの紹介はこちらから。問い合わせ、広報戦略課、内線295、ファックス 21-4859。かみね動物園、晩秋のイベント。入園料無料。11月13日月曜日の県民の日は入園料が無料です。ポニーの引き馬体験イベント。お子さん向けのポニーの引き馬体験。普段のお手入れについて楽しく学べるクイズも行います。時、11月18日土曜日、午前11時、午後1時、午後2時から。ところ、ポニー車付近三角広場。当日先着順。雨天時は翌日に延期。動物たちに年賀状を書こう。園内で動物たちに年賀状を書きましょう。年賀状は翌年に作品として園内に掲示されます。 時、11月18日土曜日から26日日曜日、音の町コンサート、サンライズブラスバンド、金管バンドによるミニコンサート、時、11月19日日曜日、正午からと午後1時30分から、ところ、カバサンハウス前、展望広場、問い合わせ、日立シビックセンターホール事業課、電話 24-7755、絵本だ2、動物が登場する絵本の読み聞かせ、写真、絵本に出てきた動物も実際に登場します。時、11月26日、日曜日、午前11時から、ところ、かみね動物園、ふれあいプラザ、2階、対象、未就学児、2歳から、定員8組、1組4人まで、多い時は抽選、申し込み、11月15日水曜日までに、右の QR から申し込みを。園長ガイド。園長と一緒に、普段は見られない動物園の裏側を見てみよう。写真。時、12月3日日曜日、午前11時から。ところ、象展示場前。定員10組。多い時は抽選。申し込み、11月23日、祝日までに、右の QR から申し込みを。みんなで来てね。問い合わせ、かみね動物園。電話、22-5586。ファックス、22-5596。イベント参加や観光などの際には、基本的な感染症対策にご協力ください。
もみやかぼちゃ塾の塾生を募集します。地域の名産を後世につなぐ。甘みが強く、栗のような食感の日立市地域ブランド認定品、もみやかぼちゃ、写真。この貴重な作物を後世に継承していくため、かぼちゃ栽培のノウハウを学び、生産者を目指す、もみやかぼちゃ塾の令和6年度生を募集します。仲間と一緒にかぼちゃの栽培に取り組んでみませんか？塾の内容、市が用意する農地で、もみやかぼちゃ生産農家指導のもと、かぼちゃの作付けを行います。一人当たり、約80平方メートルの農地を用意します。農機具、苗、肥料などは市が準備します。希望に応じて最長2年間作付けできます。受講後は、もみや町の秋農地で、もみやかぼちゃの作付けに取り組んでいただきます。応募要件、日立市に住民登録のある65歳までの方で、もみやかぼちゃ生産者を目指す農業者の方。開講日、来年2月上旬予定。ところ、もみや町地内、もみやかぼちゃ塾補助。募集人数、2人程度。選考により受講者を決定します。受講料、年1万円。申し込み、11月10日金曜日から12月8日金曜日までに電話で、農林水産課、内線403、ファックス 24-1713 へ。詳しくは問い合わせてください。
仕事などでお子さんを保育園などに預けたい方へ。 来年4月からの入園申請を受け付けます。来年4月からの保育園などへの入園を希望する方の申請を受け付けます。時、11月16日木曜日から30日木曜日、午前8時30分から午後5時15分、平日のみ、11月19日日曜日のみ、午前9時から正午と午後1時から4時、ところ、子ども施設課、1階山側、対象、就労や病気などのため、保育園、認定子ども園、家庭的保育事業所での保育を希望する保護者、各園の募集人数、園名、募集人数の順に読みます。一律保育園、中央、29人、上根、12人、上町、26人、大森、20人、大瀬、31人、大久保、13人、湯名子、24人、水木、13人、久慈、13人、私立保育園、豊浦桜、若干名、小木津聖徳、18人、田尻徳風、17人、滑川聖徳、39人、つくしんぼ、8人、真由美の里、14人、蓮華、11人、森山聖徳、15人、南高野、若干名、認定子ども園、宮田、一律、13人、花山、一律、11人、石町、若干名、中央、若干名、小木津、10人、子どもの家、20人、政治園、8人、東鳴沢、若干名、大久保、18人、多賀桜、若干名、学びの森、若干名、水木若葉、5人、未来園、若干名、助川、若干名、家庭的保育事業所、豆保育室、3人、ゆりかご保育室、2人、募集人数は変更になる場合があります。保育施設の利用の認定が必要ですので、事前に入園相談にお越しください。相談日程などは、右の QR をご覧ください。認定区分により、利用できる施設や保育時間が異なります。問い合わせ、子ども施設課、内線341、ファックス 22-3011。
台風13号に伴う豪雨被害に係る問い合わせ先一覧。各種相談や市税、保険料の減免などの申請手続きを受け付けています。お気軽にご相談ください。台風13号に関する相談窓口。専用ダイヤル 050-5528-5140。 時間、平日午前8時30分から午後5時15分。場所、市役所本庁舎2階山側市民相談室。主な相談内容、災害ごみ、住居の被害、土砂流木、道路の損傷、家屋の消毒、健康相談、支援制度など。各種支援の問い合わせ先、内容、問い合わせの順に読みます。り災証明書の交付申請、市民課、 各支所。災害支援金の支給、災害見舞金の支給、災害援護資金の貸し付け、被災者生活再建支援金の支給、いずれも福祉総務課内線391。災害ごみについて、資源循環推進課内線547、清掃センター24-5353。11月1日水曜日から、清掃センターへの持ち込みは事前予約が必要です。道路の土砂や流木などの片付けについて、道路管理課、内線218、住宅の応急修理、建築指導課、内線428、一時的な避難先としての市営住宅の提供、市営住宅課、内線383。保育園などの保育料や放課後児童クラブ負担金の減免、子ども施設課、内線309、障害学習課放課後児童対策室、内線638。就学援助制度、学務課、内線643。省エネ家電の購入費補助の期間延長、省エネ家電導入促進事業窓口、050-5528-5025。消毒液などの配布、福祉総務課、内線740。中小企業、小規模事業者への支援、商工振興課、内線487。固定資産税の減免、資産税課、土地、内線231。家屋、内線233。焼却資産、内線385。市税の徴収猶予、市県民税、固定資産税、軽自動車税など、納税課、内線259。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の減免、一部負担金の減免、国民年金保険料の免除、保険料の徴収猶予、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険。いずれも国民健康保険課、内線206-205。介護保険料、介護サービス利用料の減免。介護保険課、内線216。障害福祉サービス等利用者負担の減免。障害福祉課、内線356。特別児童扶養手当の所得制限の緩和、障害福祉課、内線458。児童扶養手当の所得制限の緩和、子育て支援課、内線282。新型コロナウイルス関連情報、10月16日までの情報で作成しています。最新の情報は市ホームページなどで随時お知らせします。QR があります。冬の感染対策4つのポイント。新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの感染予防の取り組みにご協力ください。ワクチン接種のご検討を。新型コロナウイルスワクチンの接種、インフルエンザワクチンの接種、費用の一部助成については、右の QR か問い合わせを。生活習慣を整え、体の抵抗力を高めよう。栄養バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、喫煙、過度な飲酒は控える。 日常生活で心がけよう。こまめな換気、適度な加湿、こまめな手洗い、消毒の徹底、適切なマスクの着用、体調不良に備えて準備しよう。体温計、食料品や日用品、国が承認した抗原検査キット、服用中の薬、市販の解熱鎮痛薬など。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、ファックス 27-2112。新型コロナウイルスワクチン接種。現在、市では、オミクロン株 XBB1.5 に対応した一価ワクチンを使用した令和5年秋開始接種を行っています。詳しくは、市ホームページ、右の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話 050-3646-5466、ファックス 85-8010。
マイタウントピックス、街の話題。オリンピックメダリスト、石川佳純さんが、市内小中学生と交流。10月8日、元卓球選手であり、オリンピックで3つのメダルを獲得した石川佳純さんが、市内の小中学生と卓球を通じて交流しました。写真。石川さんは、全国各地で卓球の魅力などを伝える47都道府県サンクスツアーを行っており、茨城県の開催地として日立市の池の川桜アリーナを訪問、約2時間にわたる実技指導やフリートークショーなどを行いました。子どもたちは目を輝かせながら石川さんとのラリーなどを体験していました。大規模災害に備えて、北関東ブロック合同防災訓練を実施。10月13日、日本水道協会関東地方支部北関東ブロック合同防災訓練が、久慈サンピア日立などで行われました。写真。この訓練は、大規模災害時の応急給水塔に向けた広域連携の強化を目的に、北関東ブロックの茨城、埼玉、栃木、群馬の4県が持ち回りで毎年開催しています。この日は、同ブロック内の21事業体から約60人が参加、視察し、給水車への充水訓練のほか、久慈学区コミュニティ推進会とともに、給水タンク、給水袋を使用した給水訓練などを行いました。日立製作所からの支援物資、市内23のコミュニティに贈呈。10月12日、市が日立製作所から寄贈を受けたポータブル蓄電池や折りたたみ式ソーラーパネルについて、日立市コミュニティ推進協議会への贈呈式を行いました。写真。小川市長は、日頃のコミュニティ活動に活用していただき、安全・安心の街づくりを共に実現していきたいと話しました。同協議会の鈴木春夫会長は、自主防災活動において電源確保は極めて重要であるため、大変ありがたい、積極的に活用していきますと感謝の言葉を述べました。さらに利用しやすく便利になった南郷の出発式を開催。10月2日、久慈川日立南交流センターで便利になった坂下地区乗り合いタクシー南郷の出発式が開かれました。写真。南郷は坂下地区周辺の停留所間を結ぶ予約型の乗り合いタクシーで、 平成19年から運行をスタート。今回、運行範囲が久慈地区の一部にまで広がり、乗降場所が85箇所に増えたほか、これまでの電話予約に加え、インターネットやスマートフォンからも予約できるようになりました。どなたでも利用できますので、ぜひご利用ください。
日立スターライトイルミネーション2023。ところ、日立シビックセンター新都市広場。日立の冬の風物詩、日立スターライトイルミネーション、写真。イルミネーションが作り出す幻想的な風景をお楽しみください。関連イベント、イルミネーション点灯コンサート、時、11月18日土曜日、午後4時45分から6時、イルミネーション特別星空観望会、時、11月18日土曜日、午後5時から7時、日立クリスマスマーケット2023、時、11月18日土曜日、午前11時から午後6時30分、11月19日日曜日、午前11時から午後6時、問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711、日立冬の桜祭り、ところ、日立駅前広場照明塔、日立駅前自由通路、日立駅自由通路を桜色にライトアップし、満開の桜のトンネルを連想させる魅力的な空間を作り出します。写真。問い合わせ、日立市観光物産協会、電話 24-7978、日立スターライトイルミネーション2023、日立冬の桜祭り、ライトアップ期間、11月18日土曜日から来年1月8日祝日、午後4時30分から10時、日立シビックセンター田賀市民会館の催し、 A 冬の特別イベント、新世界透明標本展、日時11月18日土曜日から来年1月8日祝日、場所日立シビックセンターオリエンテーションルーム、料金大人300円、子供100円、小中高生65歳以上。内容、富田伊織氏による骨格研究の手法をベースに染色された標本の幻想的な展示です。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731、ファックス 24-7975、B、天球劇場プラネタリウム新番組、元気元気のんたん、キラキラシャンシャンお星様、日時11月18日土曜日から来年3月31日日曜日、場所天球劇場、料金天球劇場入館料、内容元気元気のんたんがプラネタリウムになりました、みんなで空を見上げてキラキラ星を探してみてください。上映時間はホームページか問い合わせを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731、 ファックス 24-7975。 C 全国一斉熟睡プラネタリウム、日時11月23日祝日、 午後3時から3時40分。場所、天宮劇場。内容、勤労感謝の日にプラネタリウムでぐっすり熟睡しませんか？料金、天宮劇場入館料。申し込み、当日受付。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話、24-7731。ファックス、24-7975。D、クリスマス親子映画会、ウィズ、日立シネマスペシャル。日時、12月23日土曜日、午後2時から3時30分。場所、田賀市民会館ホール。内容、劇場公開50周年を記念して、パンダコパンダ、パンダコパンダ雨降りサーカスの巻の2作品を上映します。申し込み、11月18日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、田賀市民会館、電話 34-1727、ファックス 36-6369。 E、 教えて永田先生、プラネタリウムの解説員になるためには。日時、来年1月28日日曜日、午前10時30分開演と午後5時30分開演。場所、天宮劇場。出演、永田美恵、コスモプラネタリウム渋谷。料金、一般500円、高校生以下200円、幼児無料。申し込み、11月12日日曜日の午前9時から日立シビックセンターで発売。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話、24-7731。ファックス、24-7975。F、福間幸太郎コンサート。ショパンとショコラ。日時、来年2月11日祝日、午後2時開演。場所、日立シビックセンター音楽ホール。料金、全席指定、一般3500円、高校生以下2000円。申し込み、11月18日土曜日の午前9時から日立シビックセンター、午前10時からチケットピア、ローソンチケットで発売。問い合わせ、日立シビックセンターチケットカウンター。電話、 24-7720。 ファックス、 24-7970。 その他イベント情報は右の QR からご確認ください。科学館天宮劇場の臨時休館、11月16日木曜日から17日金曜日、28日火曜日。令和6年版カレンダー、ふるさと日立を無料配布。日時、11月17日金曜日から。配布場所、日立市民会館、田賀市民会館、日立シビックセンター、各交流センター、図書館、郷土博物館、ラポール日立、市役所。なくなり次第終了。問い合わせ、日立市民会館。電話、22-6481。ファックス、22-6633。
情報広場。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。 電話 22-6131。 日立市公式地域情報アプリ日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。16ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立司法電子版。最新の司法はもちろん、司法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。17ページ上部に QR コードがあります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。17ページ上部に QR コードがあります。
お知らせ。コンビニなどの多機能端末機での証明書交付を休止します。システム更新作業のため、コンビニエンスストアや市民課、各支所、出張所に設置している端末機での証明書交付サービスを休止します。日時、11月8日水曜日から9日木曜日の午後1時、11月22日水曜日、12月8日金曜日から10日日曜日。問い合わせ、市民課、内線503。休日窓口を休業します。システム更新作業のため、市民課、各支所出張所の休日窓口を休業します。日時、12月9日土曜日から10日日曜日。戸籍の届け出は、市役所日直室に提出することができます。問い合わせ、市民課、内線503。11月の市税・国保料などの休日納付相談。日時、11月26日日曜日午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254。国民健康保険課、内線207。今月の納期。納期限は11月30日木曜日です。国民健康保険料6期。介護保険料6期、後期高齢者医療保険料5期、問い合わせ、国民健康保険課、内線207。多重債務者のための無料法律相談会。弁護士、消費生活相談員が相談に応じます。秘密は厳守します。日時、12月6日水曜日午後1時から5時。場所、日立シビックセンター6階。対象、多重債務など、借金の返済でお困りの方。先着5人。申し込み、11月28日火曜日までに電話で、県生活文化課、029-301-2829 へ。平日のみ、午前8時30分から午後5時15分。青年貢献制度の休日相談会。日立市青年貢献サポートセンター職員がお話を伺います。相談内容により、後日弁護士や専門職による対応を行います。日時、11月26日日曜日午前9時から午後4時。場所、日立へ別館3階。先着10人。申し込み、11月15日水曜日から22日水曜日までに電話で日立市青年貢献サポートセンター。日立市社会福祉協議会内、 87-7222へ。平日の午前9時30分から午後5時15分。成年後見制度の出前講座。専門員が職場、地域などに出向き、成年後見制度について分かりやすく説明します。場所、市内どこでも。申し込み、講座予定日、参加者数、会場、講話の内容を電話で、日立市成年後見サポートセンター、日立市社会福祉協議会内 87-7222 へ。暮らしの困りごと相談会。暮らしの中で困っていることはありませんか？登記、年金、雇用、税金など、行政機関で行う手続きに関する相談や、相続、離婚、多重債務などの法律問題に対し、行政相談員などが無料で相談に応じます。日時、11月28日火曜日、午前10時30分から午後2時50分、一人当たり20分、場所、市消防拠点施設3階行動、申し込み、11月14日火曜日から22日水曜日に電話で、総務省行政相談センター聞く耳茨城 0570-0901-10 へ。平日の午前8時30分から午後5時。原子力損害賠償に関する説明会個別相談。日時11月18日土曜日。説明会午前10時から正午。個別相談午後1時から4時。場所日立シビックセンター7階。対象東京電力福島原発事故による原子力損害賠償に関してお困りの方。内容、損害賠償請求全般に関する説明と質疑応答や、専門家による個別相談。申し込み、11月17日金曜日までに電話で原子力損害賠償廃炉等支援機構 0120-330-540。祝日を除く午前9時30分から午後5時。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、11月22日水曜日、午前9時30分から正午。午前9時30分までに受付。場所、日立へ別館3階。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で日立市シルバー人材センター 33-5586 へ。その他、参加者に資料を送付しています。必ず事前に申し込んでください。元気茨城就職面接会日立会場を開催します。仕事を探している方ならどなたでも参加できます。参加費無料。事前申し込み不要です。ぜひご参加ください。日時、11月17日金曜日、午後1時30分から3時30分。受付は午後1時から。場所、日立シビックセンター多用途ホール。参加企業約20社。詳しくはホームページか問い合わせを。QR があります。問い合わせ、茨城就職支援センター、日立地区センター、電話 27-7172。インボイス制度説明会、登録用費相談会。日時、11月27日月曜日、午前10時から11時30分。場所、日立地区産業支援センター。対象、事業者の方。先着60人。申し込み、11月20日月曜日までに電話で日立税務署 21-6346 へ。新年名刺交換会。日時、来年1月5日金曜日、午後4時から5時。 受付は午後3時から。場所、ホテル天地閣。会費、1人につき1000円。申し込み、11月20日月曜日までに、会費を添えて、直接秘書課、内線711、または日立商工会議所、電話 22-0128 へ。女性に対する暴力をなくす運動、パープルライトアップ。11月12日から25日は、国が定めた女性に対する暴力をなくす運動期間です。市では女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなみ、パープルライトアップを行います。1、日時、11月12日日曜日から25日土曜日、午後6時から9時ごろ。場所、日立シビックセンター、ラポール日立。2、日時、11月16日木曜日、17日金曜日、午後4時30分から10時ごろ。場所、日立駅自由通路。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。高齢者、初めて ICT 相談コーナー。スマホやパソコンの操作方法など、相談員がマンツーマンでご相談に応じます。時、ところ。12月4日月曜日、憩いの広場元気カフェ弁天。12月11日月曜日、元気カフェあゆかわ。1月15日月曜日、浜菊荘田尻町。1月29日月曜日、元気カフェ助川。時間はいずれも午前の部、10時から12時。午後の部、13時から15時。対象、市内在住の65歳以上の方。確実定員10人程度。1人60分。何回でも参加可。申し込み、予約専用ダイヤル。33-5355 へ。火曜日から金曜日、午前9時30分から午後3時30分。祝日、12月29日金曜日から来年1月3日水曜日を除く。問い合わせ、高齢福祉課、内線290。茨城交通のバスカードが変更になります。茨城交通では、市内を運行する同社のバスカードを電鉄ハイカードからイバッピに移行するため、バスに設置しているカード読み取り機を変更する作業を進めています。バスのカード読み取り機を変更する期間、令和5年11月末までに順次変更予定。12月からはすべてのバスカードがイバッピとなる予定です。電鉄ハイカードの払い戻しを忘れずに。留意点。11月末までは、バスのカード読み取り機を変更したイバッピが使えるバスと、変更していない電鉄ハイカードを使えるバスが混在して運行しますので、ご注意ください。払い戻し窓口。変更後は、電鉄ハイカードが利用できなくなりますので、同カードをお持ちの方は、払い戻しの手続きをしてください。場所、期間、時間の順に読みます。茨城交通、日立南、かみね営業所。来年9月30日月曜日まで、9時から18時。茨城交通日立案内所。日立駅情報交流プラザ内。来年9月30日月曜日まで、9時から19時、茨城交通日立オフィス1階、11月14日火曜日、21日火曜日、28日火曜日、9時から12時、日立市役所1階101会議室、12月11日月曜日から22日金曜日、平日のみ、9時から12時、問い合わせ、茨城交通、 電話 32-7380 都市政策課内線224。詳しくは茨城交通ホームページをご覧になるか問い合わせてください。 QR があります。道路の通行規制について、台風13号により被災した県道日立山形線、県道縦横里見線、市道2004号線、清掃センター前、市道1074号線、1069号線、縦横町高原沢平地区は安全面を考慮し、復旧工事が完了するまでの当面の間、降雨による通行規制を実施しています。最新の通行規制情報については、市ホームページなどをご確認いただくか、お問い合わせください。市ホームページの QR があります。問い合わせ、県道に関すること、県高萩工事事務所、電話0293-22-2255、市道に関すること、道路管理課、内線219。
国民健康保険から別の健康保険に変わったときは届け出を。国民健康保険加入者が社会保険など別の健康保険に加入、扶養を含むしたときは、国民健康保険の脱退手続きをしてください。届け出がない場合、社会保険料との二重払いになってしまう場合があります。届け出に必要なもの、国民健康保険証、新しく加入した社会保険証、届け出者本人を確認するもの、マイナンバーカード、運転免許証など、マイナンバー、個人番号がわかるもの。届け出先、国民健康保険課、市民課、各支所、出張所、その他、社会保険などの資格取得日以降に、国民健康保険証を使用して医療機関を受診すると、市が医療機関へ支払った医療費を返還していただく場合があります。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、国民健康保険課、内線741。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。来年2月に受診予定の方、申請期限は11月30日木曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、検診費用全額支払い後の補助金振込となる場合があります。12月に受診予定で申請済みの方、11月10日過ぎに決定通知書、または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、国民健康保険、内線203、後期高齢者医療保険、内線204。
ジェネリック医薬品を利用しましょう。ジェネリック医薬品とは、新薬と同等の効果と安全性を国から認められている後発医薬品です。価格が抑えられ、医療費の負担軽減につながります。希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。問い合わせ、国民健康保険課、内線203。全国一斉、女性の人権ホットライン強化週間。夫・パートナーからの暴力やストーカーなど、女性をめぐる様々な人権問題の解決を図るため、全国一斉に女性の人権ホットライン強化週間を実施します。期間中は人権擁護委員や法務局職員が電話相談を受け付けます。
日時11月15日水曜日から21日火曜日、平日午前8時30分から午後7時、土曜日曜日午前10時から午後5時。相談先、電話0570-070-810、問い合わせ水戸地方法務局人権擁護課、電話029-227-9919。11月12日の休日緊急診療所外科当番の変更について、10月20日号司法第1754号22ページでお知らせした11月12日の休日緊急診療所外科当番が変更になりました。ご利用の際はご注意ください。変更後、寺岡整形外科クリニック金沢町、電話 28-7766、 おかしいなと気づいたらすぐに警察に通報を。茨城県内で次の大規模イベントが開催されます。多くの人が集まるイベントはテロの標的になりやすく、交通の混乱も生じやすくなります。イベントの安全で円滑な開催のため、ご協力をよろしくお願いします。第46回全国育樹祭、時11月11日土曜日、12日日曜日、ところ茨城県水郷県民の森、潮来市アダストリア水戸アリーナ水戸市、 G7 茨城水戸内務安全担当大臣会合、時12月8日金曜日から10日日曜日、ところ水戸市民会館水戸市、見つけて日常との違い、不審車両、普段見かけない長時間駐車、不自然に往復する車、不審者、普段見かけない、挙動不審、長時間同じ場所にいる、ネット上の過激な発言、爆弾の製造方法、テロを称賛する投稿など、不審物、持ち主不明の放置物、差出人不明の郵便物、不審なドローン、ラジコンヘリ、飛行禁止区域を飛んでいるもの、人の出入りが不自然な家、問い合わせ、日立警察署、電話 22-0110、 税関から密輸情報提供のお願い、上の大規模イベントなどの開催に合わせて、税関ではテロ行為などを未然に防止するために、輸入貨物や入国者への水際取締りを強化しています。密輸防止には皆様の情報提供が大きな力となります。次のような事例を見聞きした場合は、密輸情報提供ホームページ、右の QR か税関密輸ダイヤルまで情報提供をお願いします。何か貨物の入っている漂流物、漂着物を発見した。海外から荷物が届くので名前と住所を貸してほしいと依頼された。など。問い合わせ、鹿島税関支所日立出張所。税関密輸ダイヤル 0120-461-961。チャレンジする高齢者を応援します。資格取得費用の一部を補助。対象、新生児、市内に住所を有する65歳以上の方。対象資格、生きがいづくりなどのために、本年度中に取得した国家資格 民間資格、公的資格等全般。補助額、資格取得に要した受験料、受講料、教材費、登録にかかる費用、初回のみ、などの合計額の2分の1、上限1万円。申し込み、資格を取得した後、指定の補助金交付申請書、市ホームページからダウンロードできます。2、必要な書類を添えて、高齢福祉課、内線477へ。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。QR があります。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。福祉関係、ミュージックブレスメン。
催し、市民音楽祭、日立市芸術祭。日時、11月12日、日曜日、午前11時30分から午後5時。場所、日立市民会館ホール。内容、市内の小中学校や音楽団体による合唱や演奏などの発表。料金300円。問い合わせ、日立市民音楽連盟、加藤儀。電話、32-2618。書道連盟展、日立市芸術祭。日時、11月15日水曜日から19日日曜日、午前10時から午後4時30分、最終日は午後2時30分まで。場所、日立シビックセンターギャラリー。内容、日立書道連盟会員による書道作品の展覧会。問い合わせ、日立書道連盟、小沼。電話、33-3106。市民ボーリング大会。日時、11月19日、日曜日、午前10時から。場所、日立ボールクレーン、鮎川町。対象、市内に在住か通勤通学している方。内容、個人戦、4ゲーム合計点数。男女年齢別のハンディキャップあり。詳しくは問い合わせてください。参加料2500円。高校生以上、障害保険料を含む。申し込み、当日午前9時30分までに直接会場へ。問い合わせ、日立市ボーリング連盟事務局、中沢。電話、34-0101。日立サンネクサス茨城ホームゲーム。日時、11月19日日曜日、午後1時試合開始。場所、市民運動公園陸上競技場。内容、市がホームタウンとして応援しているラグビーチームの日立サンネクサス茨城写真が明治安田生命ホーリーズとの試合を行います。観覧無料ですので、ぜひ会場で応援しましょう。問い合わせ、日立サンネクサス茨城、篠原。電話、090-9647-4469。シネマサンライズ上映予定作品。11月10日金曜日から16日木曜日、お昼の昭和名作劇場、嵐の勇者たち、石原裕次郎、吉永小百合出演、ポスター写真。問い合わせ、シネマサンライズ、電話、32-5805。隣の町から、花の木渓谷紅葉祭り、フロム高萩市。潮見滝吊り橋付近では、写真、川のせせらぎとともに紅葉を楽しめます。 日没後のライトアップが幻想的。飲食店や売店もあります。時、11月1日水曜日から30日木曜日。ライトアップ期間、11月11日土曜日から26日日曜日。日没から午後7時。問い合わせ、高萩市観光協会。電話、0293-23-2121。東海いいもの祭り、from 東海村。東海村の特産品、さつまいも、写真のお祭りです。芋掘り体験や、ふるさと鍋などが楽しめます。時、11月23日、祝日、午前9時から午後4時。ところ、東海文化センターほか。問い合わせ、東海いいもの祭り運営協議会、東海村観光協会内、QR があります。電話、029-287-0855。吉田忠音楽記念館展望カフェ11月の演奏オカリナの音天まで届け日時11月25日土曜日午後6時開演出演オカリナ水曜の会演奏曲異国の丘美しい十代星の世界ほか演奏会のチラシがあります申し込み、11月13日月曜日の午前10時から電話で、吉田忠音楽記念館 21-1125 へ、先着50人、1人1回、2人分まで。その他、カフェで飲食の提供はありません。南部図書館図書館祭り。日時、11月25日土曜日午前9時から午後4時場所南部図書館内容ドキドキバルーンアート工作キットの配布スピードくじクジラちゃん塗り絵の展示クジラちゃんお話し会スペシャルバージョンなど秋の一日を南部図書館で楽しんでみませんか問い合わせ南部図書館電話 29-1125 ライブラリーサロンジャズと朗読の夕べ大人時間を楽しもう日時11月29日水曜日午後5時から6時30分場所多賀図書館1階ギャラリー内容ジャズの生演奏とクリスマスにちなんだ物語の朗読を聞いて、一足先のクリスマスを楽しんでみませんか？先着50人。申し込み。事前に電話で、多賀図書館。33-2655 へ。外国語のお話し会。日時、12月2日土曜日。午前11時から11時30分。場所、多賀図書館1階、お話広場、ふわふわ。内容、世界の絵本を英語で一緒に読んでみませんか？外国人の先生が英語で読み聞かせを行います。先着50人。申し込み、11月19日日曜日の午前10時から電話で多賀図書館、33-2655へ。見えない方、見えにくい方のための福祉機器店。日時、12月3日日曜日、午前10時から午後3時。場所、水戸駅ビル、エクセル本館6階、エクセルホール、水戸市。対象、視覚障害のある方やそのご家族。視覚障害に関心のある方。内容、見て、触れて、体験できる視覚障害者向けの最新機器や、 日常生活に便利な器具を展示し、使い方などを説明します。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ、茨城県視覚障害者協会。電話、029-221-0098。大人のための折り紙教室。日時、12月8日金曜日、午後2時から4時。場所、多賀図書館4階大ホール。内容、令和6年の干支、辰の飾りを作ります。講師、朝日雅子さん、市民教授。申し込み、11月14日火曜日の午前10時から直接か電話で多賀図書館。33-2655へ。講座。日立の町案内人による日立を知る講座。1。日時。11月28日火曜日午前10時から正午。場所。教育プラザ。内容。座学。市内の名所旧跡文化財。2. 日時、12月5日火曜日、午前9時から午後0時30分。場所、教育プラザ集合解散。内容、現地研修、南部の文化財巡り、バスで移動。定員、いずれも各20人。多い時は抽選。申し込み、11月20日月曜日までに、住所、氏名、電話番号を、メールか電話で、百年塾サロン。メール、iki100j@net1.jway.ne.jp。電話、23-9165へ。電話は平日のみ。共生のまちづくりセミナー&見学。我が町の魅力発見。時、ところ、内容、人数の順に読みます。1、11月25日土曜日、13時から16時。日立シビックセンター502号室。セミナー、近代化遺産文化財を生かしたまちづくり。講師、伊藤隆さん。産業遺産情報センター主幹。福川雄一さん。全国町並み保存連盟代表。先着70人。2、11月26日日曜日。9時から14時。日立武道館周辺から中里発電所。見学会、近代化遺産再発見バス俳句。見学会後、日立武道館で報告会を実施。先着20人。両日参加できる方優先。申し込み、11月13日月曜日から電話で、共楽館を考える集い事務所。21-4884へ。月曜、水曜、金曜日の午前10時から午後2時。不登校に関する研修会。日時、12月3日日曜日、午前9時15分から10時50分。受付は午前8時50分から。場所、市役所、503、504号会議室。対象、私立学校、在籍児童生徒の保護者と教員。市内に在住、在勤の方。定員70人。多い時は個別に相談の連絡あり。内容、講師がこれまで受けた相談での子どもたちの言葉から、その後ろにある思いを一緒に考えていきます。皆の当たり前に疑問を感じたり、 立ち止まってしまったりする心をありのままに受け入れ、些細な成長に目を向けていけるように、一緒に考えてみませんか。講師、深谷恵子さん。茨城県公立学校スクールカウンセラー。申し込み、11月16日木曜日までに、下の QR から申し込みを。その他、希望者には研修会終了後、保護者ミーティング、午前10時55分から11時50分を行います。申し込み時に希望の確認あり。問い合わせ、教育研究所、内線682。百年塾市民教授による生き生きワクワク講座。日時、12月9日土曜日。午前10時から11時30分。場所、教育プラザ。内容、自教術、健康体操を体験する講座です。講師、不入すみこさん。持ち物、バスタオル、飲み物、動きやすい服装で。定員20人程度。多い時は抽選。無料託児あり。参加料200円。申し込み、11月24日金曜日までに、住所、氏名、電話番号をメールか電話で、百年塾サロン。メール、iki100j@net1.jway.ne.jp。電話、23-9165 へ。電話は平日のみ。郷土の講座、俗、写真でたどる日立の歴史。日時、12月14日木曜日、午前10時から11時30分。受付は午前9時30分から。場所、視聴覚センター映像セミナー室。内容、昭和30年代から平成までの日立の歴史を写真でたどります。講師、萩原明子、郷土博物館学芸員。先着30人。申し込み、11月14日火曜日の午前9時30分から直接か電話で、記念図書館 24-7714 へ。あなたの QOL、生活の質を高めるオストミー講習会。日時、12月17日日曜日、午前10時から午後3時。受付は午前9時30分から。場所、市民会館215室。対象、人工肛門、人工膀胱をお持ちの方。講演会、ストーマケア管理の基本について。講師、菱田千恵さん。皮膚排泄ケア認定看護師。ストーマケア悩み事相談や、ストーマ用装具の展示・説明など。定員70人。参加料1000円。弁当・飲料代。申し込み、12月10日日曜日までに電話で日本オストミー協会茨城県支部、井ノ口、090-2239-9169 へ。郷土博物館の講座。1. ふるさと教室、地学、高圧、超高圧変成岩を知っていますか？日時、12月19日火曜日、午前10時から11時30分。講師、田切道夫郷土博物館特別専門員。先着60人。2. 郷土日立の文化を学ぶ。水戸藩の学者が捉えた聖徳太子と北条政子。日時、 12月20日水曜日午前10時から11時30分。講師、小松則俊さん。郷土日立文化研究会員。先着60人。場所、1、2とも市役所多目的ホール。参加料、1、2とも100円、資料代。申し込み、11月21日火曜日の午前9時から電話で郷土博物館 23-3231 へ。離職者・休職者のための公共職業訓練。1. 介護サービス課デュアルシステム。場所、ベストケアスクール弁天町。内容、介護職員初任者研修修了証の取得を目指し、1ヶ月の介護施設実習を行います。定員15人、無料託児あり5人まで。2. ビジネスパソコン基礎科。場所、フェイスアップ日立、幸町。内容、パソコンの基礎を学び、CS 試験の合格を目指します。定員18人、無料託児あり5人まで。訓練期間、1、2とも来年1月5日金曜日から3月27日水曜日。対象、事前に公共職業安定所に求職申し込みをして、日立産業技術専門学院での選考試験後に受講を認められた方。料金無料。テキスト代などは自己負担。申し込み、12月7日木曜日までに住居所を管轄する公共職業安定所へ。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院。電話、35-6449。
募集、司法日立へのご意見、ご感想をお寄せください。より良い司法づくりのため、司法日立を読んでのご意見、ご感想を募集しています。今後の広報誌づくりの参考にしますので、申し込みフォーム、右の QR から皆さんのご意見などをぜひお寄せください。いただいたご意見などに対する個別の回答はいたしません。問い合わせ、広報戦略課、内線509。フレンドシップキルト展の作品。国内外の姉妹都市との文化交流事業の一環で開催するフレンドシップキルト展。来年2月28日水曜日から3月3日日曜日まで。日立シビックセンター1階ギャラリーで開催の作品を募集します。対象、市内に在住か通勤・通学している方。内容、テーマ、素材、デザインなど自由。企画、キルト作品、一辺が200センチ以下。仕上げ、2枚の布の間にキルト綿を入れた3層構造でキルティング仕上げがしてあるもの。出品料、300円から800円。サイズによって異なります。申し込み、12月25日月曜日までに住所、氏名、電話番号を電話かファックス、メールで文化国際課内線535ファックス 24-5301 メール kokubun@city.hitachi.lg.jp へ。その他、作品搬入日は来年2月25日日曜日午前10時から午後3時。健康、日立へで健康チェック。 日時11月18日土曜日午前10時から正午と午後1時から3時。場所、日立へ1回。内容、コープ、健康測定器による肌年齢、骨密度などのチェック。無印良品、糖質 10g 以下の食品の試食、午後1時から2時。問い合わせ、商工振興課、内線616。目指せ8020-6424達成教室。噛み合わせと体のバランスについて。日時11月28日火曜日午後1時15分から3時15分。場所、保健センター3階。内容、歯科医師による講話や座談会、歯科衛生士による口腔ケア指導などを行います。定員20人。申し込み、11月6日月曜日から電話で健康づくり推進課 21-3300 へ。目指せ8020、日立市6424、よい歯のコンクール募集。対象、昭和24年4月1日から昭和35年3月31日生まれで、ご自分の歯を24本以上お持ちで、良好な口腔状態の方、治療していても可。内容、64歳から74歳の方で、24本以上の歯があり、良好な口腔状態の方を表彰します。ぜひご応募ください。申し込み、11月6日、月曜日から12月18日月曜日までに電話で健康づくり推進課 21-3300 へ。その他、日立歯科医師会員の歯科医院市内で口腔検査を受けていただきます。笑顔の顔写真と全身の写真をお持ちください。100年歩ける体を作ろう教室。日時、11月30日から12月21日の木曜日、全4回。午前の部、午前10時から11時30分。午後の部、午後1時から2時30分。各回、定員8人。場所、池の川桜アリーナ。内容、姿勢、立ち方、座り方、歩き方、を身につけるため、グッズを使用しながら運動を行うプログラムです。持ち物、室内シューズ、飲み物、タオル、筆記用具。動きやすい服装で、料金4500円、保険代含む。申し込み、11月29日水曜日の正午までに電話で、池の川桜アリーナ、35-0767 へ。健康づくりイベントのご案内。時、11月26日午前10時30分から。ところ、市役所多目的ホール。内容、1、講演会、若いうちからが大事。いつまでも元気でいるために鍛えておきたい。骨活、筋活。講師、中川徹さん、日立健康管理センター、医師。一部、午前11時から正午。二部、午後2時から3時。内容は同じです。二、ベジメータ測定。指先に光を当てるだけで、日頃の野菜摂取状況を数値化できます。2歳以上、正午から午後2時。3. 親子でチャレンジ、おいしいお絵かき、スケッチクック、アプリ、体験。申し込み、1、2は、右の QR からか、電話で、健康づくり推進課、21-3300 へ。3は、直接会場へ。 子育て、多賀図書館子供祭り、日時11月18日土曜日、午前10時から午後3時、場所、多賀図書館、内容、1、人形劇、午前10時から10時30分、2、ふわふわお話し会、午前11時から11時30分、3、本のリサイクル、4、作って遊ぼう、午後1時から3時、5、ふわふわちゃんくじ、1、2は先着30人、5は先着100人。申し込み、1、2は11月13日月曜日の午前10時から電話で、多賀図書館 33-2655 へ。南部子供の広場、0歳、1歳、2歳のお子さんと遊ぶ、わらべ歌と絵本のお話。日時、11月22日水曜日、午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着10人、無料託児あり。講師、原口直美さん、茨城キリスト教大学教授。申し込み、11月13日月曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 87-7222 へ。中央子供の広場、親子で楽しむミュージックケア。日時、11月27日月曜日、午前10時30分から正午。場所、中央交流センター。対象、未就園児、1歳児半から、と保護者。先着15組、0歳児の無料託児あり。内容、音楽に合わせて親子で歌ったり体を動かします。講師、森部美恵子さん、高橋あゆみさん。日本ミュージックケア協会認定ワーカー。申し込み、11月15日水曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 87-7222 へ。年齢別子育て講座、マミー&キッズ、2歳。日時、11月28日火曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、2歳児とお母さん。定員8組、多い時は抽選。対象外のお子さんの無料託児あり。内容、スキンシップを大切に親子で遊びましょう。講師、太田光子さん、元幼稚園教諭。申し込み、11月20日月曜日までに直接か電話で子どもすくすくセンター 23-5522 へ。遊びにおいでもこちゃん広場、ふわふわ、時、12月4日月曜日、1月15日月曜日、10時から11時15分。ところ、多賀図書館、お話広場、ふわふわ。内容、低月齢から安心して過ごせる室内遊びが中心です。とことこ、時、12月18日月曜日、1月22日月曜日、10時15分から11時30分。ところ、ハイタッチランド晴れニコ、子育てサポートエリア。内容、赤ちゃんから活発に動くお子さんまで幅広く楽しめる遊びを準備しています。いずれも、定員、未就学児と保護者、確実15組程度、多い時は抽選。市内に在住の方が優先。申し込み、12月分は11月21日火曜日までに、 来年1月分は12月26日火曜日までに右の QR からか直接電話で子どもセンターへ。問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048。 クリスマス会参加者募集。日時12月17日日曜日午前10時30分から正午。場所ラポール日立。対象市内の一人親家庭の親子、両親のいない子と養育者。内容レクリエーションとケーキやお弁当のプレゼント。お持ち帰り用にエコバッグを持参ください。料金大人500円、子供300円。申し込み、11月30日木曜日までに、右の QR からか、メールで、日立市母子家父福祉連絡会。メール、hisako.fukuda@mbr.nifty.com。電話 21-6702 へ。ワーキングマザー&ファザー準備講座。時、内容の順に読みます。12月12日火曜日。自分らしい働き方探し。家庭と仕事と私。講師、茅場明子さん。NPNC 認定ファシリテーター。12月19日火曜日、1月9日火曜日、楽しく脳トレ、マインドマップで発想力を高めよう。講師、村田浩二さん、学習デザイナー協会前理事長。1月16日火曜日、家計の未来予想図、減らす、増やす、運用する。講師、高村ひろこさん、CFP-R、キャリアコンサルタント。各回、午前10時から正午。場所、茨城キリスト教大学。対象、できるだけ全4回参加でき、育休中か働きたいと考えている子育て中の保護者。定員10人、多い時は抽選。別室での保育あり。料金2000円、全4回分。申し込み、12月6日水曜日まで、右の QR から申し込みを。問い合わせ、茨城キリスト教大学カウンセリング子育て支援センター。電話 52-3215。自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。中小路交流センター、カタツムリの会 K3、山歩き。第1火曜日、18時30分から20時。月、1500円。山行き参加費用は別途。目とき。電話 080-1388-4754。 ユナゴ交流センター、あゆかわ卓球クラブ。第1、第2、第4月曜日17時から19時。年1000円。おの33-1395。大久保交流センター。ガールスカウト茨城県連盟県北地区。月1から2回。年2万円。薄井。090-8114-4564。写真があります。小木津山自然公園の紅葉。写真終わり。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。 10月17日現在、基準値、放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目。コシ油、野生。キノコ類、野生。イノシシ肉。県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目。原木椎茸、露地栽培、施設栽培、干し椎茸。情報の詳細は、下の QR をご覧ください。QR が3つあります。1つ目、市ホームページ。2つ目、県ホームページ、出荷制限指示などの状況。3つ目、県ホームページ、野生の山菜類、キノコ類を出荷、販売する方へ。問い合わせ、農産物検査、県産地振興課。水産物検査、県漁政課。電話、029-301-1111、代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は、毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日、9月1日から10月17日。小学校、測定値の範囲。0.090 から0.040。中学校、0.080 から0.039。特別支援学校、0.057。認定子ども園、幼稚園、保育園、0.086 から0.034。国、県設置のモニタリングポストの測定結果、令和5年9月15日。測定場所、中央図書館、測定値、0.040。西部支所、0.037。消防本部、0.037。中高寺小学校、0.042。大沼小学校、0.050。久慈中学校、0.050。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間被曝線量、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、原子力安全対策課、内線577。e スポーツと豪雪、in日立。e スポーツを楽しみながら、地元企業の魅力に触れてみよう。12月16日土曜日、13時から16時。会場、日立シビックセンターマーブルホール。対象、市内事業者&学生など。一チーム2、3人。一人でも参加か。観覧車は予約不要です。申し込み、11月30日木曜日までに右の QR から。問い合わせ、商工振興課、内線471。e スポーツを通して市内事業者と交流できる新しい形のイベントです。様々な業界の事業者や学生などが一堂に大集結。友人や同僚たちと一緒に e スポーツを楽しみながら地元の企業について知ることができます。e スポーツ未経験の方も大歓迎です。お気軽にご参加ください。e スポーツ、ESPORTS とは、エレクトロニックスポーツの略で、講義には電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。 イベント構成。前半、予選ポイント争奪戦。事業者と学生が e スポーツで対戦し、勝者が敗者からポイントを奪うポイント争奪戦。後半、決勝トーナメント戦。ポイント争奪戦で相手から奪ったポイントが多い上位4チームでトーナメント戦。e スポーツ対戦前の会社 PR が地元企業について知るチャンス。ゲームタイトル、グランツーリスモ、レーシングゲーム。ぷよぷよ、パズルゲーム。e フットボール、サッカーゲーム。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601 日立市助川町 1-1-1 電話 0294-22-3111 ファックス 0294-21-4859 https://www.city.hitachi.lg.jp/。
10月1日現在の人口、世帯数、166,302 人。前月比、-212。男、82,946 人、-100。女、83,356 人、-112。76,803 世帯、-39。自然動態、-143 人。社会動態、-69 人。9月の出生数、64人。